ということでね。いやまあなんちゅうかこうね、謎っていう感じでね。
謎ですか、謎肉とかありましたけどね。
あ、謎肉ね、カップヌードルのね、ありましたけど、
一時ものすごいなんか取り上げられてましたよね。
そうですか、どこで取り上げられるの。和歌山放送では一味クラブ取り上げたことないよ、そんな話。
和歌山放送ではね、
でしょ、
ネットニュースとか。
あ、そうですか、ネットニュースでね、まああんまりね、本編的なところはもうご本人の番組でと思ってるんですけど、はい、先週岩崎富貴子さんの結婚式が、
はいはい、
和歌山マリーナシティの方で盛大に取り行われまして、
レッツアリダリアンプラスとか、ガララジオなどでおなじみの、
はい、そうです。そして、横山県内の民放テレビ局のワクワク編集部などにも出演していた、
1個しかない。
あ、そっか、和歌山県内唯一の民放テレビ局の番組ね、日々良好とかにも出ていた
岩
崎富貴子さんの、まあ、結婚式がありまして、で、まあ、中の話はね、その、まあ、ガララジオとか、あるいは、まあ、アリダリアンプラスで、まあ、あるんだと思うんです。
ね、
だから、まあ、僕はもうその話はあまりしないんですが、ちょっと、側の話をね、ちょっとしておきたいことがあるんで、謎やなと思ったことが、
なんでしょうね。
一連の結婚式でね、謎やなと思ったことがあるんですけど、まあ、中川さんなんかもかなり結婚式に詳しいじゃないですか。
まあ、出るだけ出てますから、
もう呼ばれ呼ばれて
呼ばれる方ばっかり
行く10年もうかなりねお詳しいと思うんですよ。
そんなでもないですよ、
女の人ほんま詳しいんですけども、あの招待状ってありますね。
はい、
まあ届きますわね、招待状が、
なんかおしゃれなやつね。あの、まあ、人によっていろいろですけれども、なんか手作りのものだったりとか、
そう
ちょっと凝ったものがね届いたりします。
まああれ招待状もね、あれ大変な文面とか、あんねん、いろいろね、紙質とか、業者頼んだら高いから自分らで作ったりとかあるんですけどね。でその招待状がまあ岩崎さんの分も時もご多分に漏れずまあ届いたんですよ。で、あの招待状にね、なんて書いてあったかっていう話なんですけど、
チェリー様、
チェリー様や、チェリー様も書いてなかったわあの、ね、だいたいあのお食事のアレルギー、
あ、ね、そうか、
最近の結婚式はありましたら、
ね、聞いてくれるんですよね、
あの書き添えくださいみたいな、まあ、それはありますよね。でそれだけじゃなくてね、あの岩崎さんの結婚式の招待状には、アレルギーと、誕生月をお書き添えください、
誕生月
書いてたんですよ。
自分の誕生月を書くんですか。
いやだから分かれへんやん、どうも中川さんとそれね、アレルギー、アレルギーと誕生月をお書き添えくださいって書いてたらどう思います。中川さん
分かんないです、混乱します。
混乱するでしょ、僕もね混乱したんですよ奥さんにこういうの何やと思う、いや分からん、ね、うちの奥さんも大概結婚式出てます
もう
結婚式評論家です
評論家、
もうああだこうだああだこうだすぐ席次表見る、
ね、並びはどう
だ、品定め、ね、そしてすぐ引き出物チェック
そうですね、
品定め、ね、悪い女も典型ですよ。
いやいや、でも気になるところだから、
ね、そんなうちの奥さんも謎
謎、
ね、まあ僕も謎よ、まあ、アレルギーは分かるよ、例えば小麦アレルギーでとか、そばアレルギーでとか ね、
ね、書いたらいいですね。
あ、いいんですけど、誕生月、アレルギーと誕生月、例えばそばアレルギー10月
そうです、そういうことになりますね、
ということになるじゃないですか、
甲殻類アレルギー2月、
そうそうそうそう、おかしいじゃないですか、なんかおかしくないかもしれないけど、なんかあんまり聞いたことないね、世間の結婚式の、でそれがね、なんか自分らでね、こじんまりやる結婚式がともかく、まあ、ホテルの結婚式やし、
盛大にね行われたということで、
もう200人近くね、
すごい、
もう南美恵子さんのディナーショーかっちゅうぐらいの、
すごいです、もうちょっとしたイベント、大イベントです
も
んね。
そう、もう宴会場も全部やったからね、もう端から端見えへんぐらいの、
いやすごい、
そうなんですよ、
で
だから、まあ、謎やったんやけど、でその時まあ本人に確認すればよかったんやけど、
何、
まあ、
って聞けばよかった、
忙しいやろしね、夜にそんなこと LINE、まあええわと思って、その時奥さんが三浦千秋さんにでも聞いてみたらって言って、三浦千秋さんやったら、あの花粉アレルギーって書くんちゃうとか言ってたんですよいやそれは書けへんやろでもそう書いてもおかしくないわなって、まあ、家族で言ってたんですよわははは、って言って、そのまま、気づいたらもう当日本番やったんですよ。
あれ、
いや僕そこのことを触れずに普通に、あの出席させていただきます、ね、おめでとうございます、楽しみにしています、
一言書き添えますから ね、
あれ書かなあかんからね、で書いて送った、で当日よ、どう、何があったと思います、当日、その
誕生月について、なんだろう、あ、だから、
うん、
順番、あのテーブルの、あれが、あの5月生まれの方、
なんでやねん、なんで どんな結婚式やねん参りましょう、せーの、
らしくあれ、
マイクで直撃、
教えてチェリー、
聞いてね
聞いてね、
ということでね、
濃密な15分、
濃密な15分、結構濃密ですよ、
聞きましょう、
はい、今週はついにね、マイヤコンディアスとは何かっていう話が、明らかに、
これ聞かないといけませんね、
はい、明日ね6時45分から、
はい、お願いします。
ということで、はい、マイクで直撃教えてチェリーのコーナー。このコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介します。
会社に
マイペースなインスタのコーナーです。
そう、インスタのコーナー、はい、会社にね、いろいろ、うん、あのプレゼント、誕生日なんでって言ってね、ケーキとかなんかお届けいただきましてね、本当にありがとうございます。
え、3日の日、
ね、2日とか3日ぐらいに、
はい、あ、そう、僕3日出勤してないからな、うん、この連休で唯一ちゃんと休んだが3日や、
うん、
あ、ごめん、ついまたぼやき節に
3日や
つい絶望鋭くなる癖があるのよね、
う
ん、
ガーって、ね、言っちゃうから、
ガーって言うてまうよ、もうこの10年ずっとや
ついね、
ついね、語気をあらめて、あらげてしまうところがあるね、
鋭くなっちゃうから、
そうそうそう、何やったっけ、そう、
そう、
あ、誕生日ね、5日、中川さんは5月5日がお誕生日、
お誕生日ということで、まあ5月5日は、
まあ会社行ってないからね、
生放送がないのでってことだと思いますけれども、うん、本当にもうお気遣いいただいてすいません、
そんな、
もう本当にもう気持ちだけでいいですから、
そうやね、でも気持ちいいのは示さな分かれへんからさ、僕らが念、ね、念じてね、中川さん誕生日おめでとうって言うてやってるの分かれへんやん、
届いてるから、
やっぱり物送ったりやな、なんか商品券送った方が、
商品券、
この人やっぱりあの私のことを誕生日お祝いしてくれてんやなって分かるやん、
いやいや、そういいですから、
実は僕ね、先週うちの奥さんから中川さんに誕生日のプレゼントみたいなの預かってたんやけど、
え、そうなんですか、
持ってくの忘れて、今日も忘れたわ、
うん、うん、そう、全然見てないから、あ、そうなんですね、
うん、
また、あの、いえいえ、あの、気が向いたらで大丈夫、
また持ってきますけどね、
本当ね、もう気持ちだけで皆さん本当に大丈夫です。
どんなものもらったんですかとか言って、
あ、あの、いろいろ、はい、食べ物とか、
食べ物、
お酒とか、
お酒、
うん、
食料品が多いんですか。
そうですね、やっぱり
生活に困窮してるイメージがあるんです
かね、
うん、
そのままね、あの、生活に
取り入れられますからね、
いただきます
。米なんかいいんじゃないですか、だから
お米とか嬉しいですよ ね、
ね、スパゲッティとかね日本の
本当にもう本当大丈夫、
瀬戸内海の小麦で作った日本のね、
あれ美味しいです
か、あれ美味しいね、
うん、いいですよね、
あんないいパスタ、うん、ほんま
パスタって、ああ、そうで、ちょっとこだわりのパスタって、うん、いつものと違ったりして、
違うわ、
美味しいですよね、
美味しいわ、普段僕全然、うん、あの安物のすぐ湯がけるやつとか使ってるから、
うんうん、
あんなこの間この会社でちょっともらったんやけども、
うん、
その瀬戸内海の ね、 ね、小麦粉を使ったってやつ、うん、すごいね、あれ日本産のね、
美味しかった、もちっとしてね、美味しい、
そう、
うん、なんか家でいつも簡単なね、うん、パスタしか作らないんですけど、
まあ普通はあんまり5時間かけたパスタっていうのも、
ね、作らないじゃないですか、
作らないですね、
ね、で、あのソースもシャシャっとして、あのペペロンチーノっぽいものとか、
もの缶詰のやつガーって入れたりとかね、
うん、あ、もうね、明太子があったらそれをパパッ と、ね、パパッと和えたりとか、
そうです、
でもそれでも素材がいいとやっぱ美味しい、
美味しいね、
美味しい、
あのほんまの日本のやつ、まあ、それはいいんですけども日本の話はいいんですけども、
皆さんもね、ぜひ
お試しください、
お試しください、
ファームシティあたりで、
はい、
早苗さんがいてるかもしれません、
もしかしたら
ね、じゃんじゃん出てるかもしれないので、お願いしたいと思いますが、
はい、そんなゴールデンウィークですか、
うん、
ゴールデンウィーク、まあ、
平和に、平和に、誕生日はどうなんですか、
誕生日の日はね、0時にピーンと0時になって、うん、なんと広島の横山さんから、
は
あ、おめでとうっていう
一番最初に
誕生日
誰よりも早く
そう届いて、
すごいな、あの人
しし
天才やのに、
うん、天才です、本当嬉しかったです ね、
ね、はい、なんであの人の講演会を川崎くんが聞いたのかって、未だに僕は腑に落ちるんですよね
行きたかったですよね、
そう、やめた川崎くんが ね、 ね、納得できない、俺が行くべきやったと思うんだけど
本当にね、また機会があったり
とか、ね、
はい、そんな方からね、すごい方から、
すごいね、下丸さんに早かったっけね、だからね、
そうですね、下丸さんからはプレゼントもいただいて、
プレゼントも、
うん、
優しいな、
ね、本当すいません、皆さん、いやいや嬉しかったですね、まあ普通のゴールデンウィークというか普通の休日を、
まあ、土日やもんね、
土日を過ごしましたけれど、良かったですよ、なんかのんびりしていて、
そうですか、
天気も良くて、
あ、そうですね、
うんうん、
天気も良くてて、もうなんか、なんか定年退職した人みたいになってますけども、
ね、カラオケも行ったりしましたけど、
カラオケ行ったんですか、
すごいお天気が良かったから
混んでなかったですか、カラオケ
混んでませんでしたね、
そう
だから天気がいいので、多分皆さんもっと遠出をしたんじゃないかとか、
あ
ーゴールデンウィークだからもっと休みが長い人は遠出をしたんじゃないかとか思いますけど、
はいはい
はい、
あ、なるほどね、
でいつも行っているカラオケ店が、
ええ、
久しぶりに行ったんですけれども、うん、なんかそのゴールデンウィーク明けぐらいで終わると閉店しますみたいな、
あそこやな、
そう、そうなんだ、
分かりました、北部のカラオケ店やな、
うん、そうです、そうです、よく行くところなんですよ、そのよく行ったんだけどな、
なんか貝塚店に統合されるって
あ、そうそうそう、貝塚店になるんですってだから
どこが近隣やねんって言いながら、
そう、一番近いところが貝塚店かと思って
ちょっと遠いですね、
遠いなと思いながら
車で40分ぐらいかかりますからね、うん、下道でね、
今入って、2、3時間ぐらいこう行きまして、
歌って、
そしたら、うん、 今日はすみません、あの大きいお部屋しか空いてないんですけれども、2人で行ってるんです、はいはいはい、まあいいですよって言ったら、うん、本当の大きいパーティールームみたいな、2,30 人入れる部屋で、
大きいな
大きいなと思って、
小さかここは、う
ん、あの狭い部屋が空いたら教えてくださいって言って映、りましたけれどね、
カラオケ ね、
すごいね、カラオケ行ったりとか、
いいですね、
うん、あのしゃぶしゃぶ食べて、何歌うか、そうですね、この時期だったら
ダイヤル回して手を止めたみたいな
みたいな歌とか、懐かしいソングとか、
恋人よ、うん、旅立つね、僕は旅立つ、うん、
ハンカチ送ってください、
太田博美さん、ね、
そうですね、そういうのとか、90年代の、曲とか、安室ちゃんの曲、
安室ちゃん、はい、前世紀のね、
そんな感じですね、
前世紀じゃないですね、今、いつでも前世紀ですよ、ね、
いつでも、
はい、初期のって言ったらいいかな、前半、活動前半のね、
そうですね、よく小室さんの歌を歌ってたりとかね、はいはいはい、
なるほどね、そういう安室時代のね、
とか最近のとかね、
最近のね、
まあいろいろ歌ったりしまして、
で、しゃぶしゃぶ、
しゃぶしゃぶ食べて、
はぁ、しゃぶしゃぶなんだよ、
しゃぶしゃぶ食べますよね、
そうですか、
ちょっと贅沢しようと思って、いつもよりワンランク上のコースにして、
あら、
お肉がいっぱい選べるコースに
して、あ肉の選べる幅が広いですね、一番安いやつはあの豚肉みたいなしかない、
そうそうだけみたいなね、うん、豚と鶏だけですみたいな、
まあ、でも僕も貧乏ですけども、やっぱああいうとこ行ったらダンとお金を使うタイプなんで、ついこう、うん、まあ上位ランクもしくはまあ真ん中にしてしまう、もう一番下でもええと思うんやけどね、
うん、思うんですよ、
でも一番下でってこう割り切ったことはないんです、うん、
せっかくだから、うん、やっぱりこっちの豚もちょっとランクの上がった豚も食べたいなとか、そうそう思うんですよ、
でもどうせあんなんね、ランクの高いやつにしても食べ出したらもう一緒でね最後は明太きゅうりばっかり食べてるんですよ、明太きゅうりとねフライドポテトばっかり食べてるんですよなんか別に肉食べて、鍋の肉なんかもう何でもいいんですよ、
野菜も選んで食べて、
いやいやもう最初、なんかもちもちみたいな薄もちみたいなやつ食べたらもう、そうそうもうお腹いっぱいよシャッとしゃべってもうそれでええねんね、あんなしゃぶしゃぶ屋も混んでるでしょ、連休中は
混んでました、
ね、
うん、でもねタイミングよくスッと入ったんで、もう快適にね、
僕はあんまり何もなかったですけど、6日の日、
うん、
黒沢牧場にまた行きまして、
いいですねこの時期、気持ちいいでしょ
う、そうですそうです、うん、
ちょっと道がねこうくねくねして、
そうそうそうそうそう、はい、いっぱいむっちゃ入ってましたよ、でも
やっぱりね、
うん、もうあのソリみたいなね、うん、あの斜面をファーってこうできるんですけど、
草のこの道をシャーっと行
く、もうそう人口密度高かったもん、もう危ないぐらい、うん、みんなもう芝生で遊んでたもん、
あいいです、ね、
ボール遊びできへんちゅうくらい人おった、うんうん、
牛も元気でした、
牛ももうもうもう言ってましたね、うん、もう目の前でもうソフトクリームペロペロ食べました、
ね、あなたのお乳で作った
そうそうそうミルクやでーで初めてあの自転車こぐ船、
うんうんうんうん、
乗りましたね、
スワンボートみたいな、
そうそうそうそうそうそう、人生で初めてかもしれません、
そうなんですか、
あんなんだって今時ないでしょあんまり、
でも子供の頃とかどっか遊びに行ったらなんかありましたけどね、
いや意外と高いんですあれ、
あそうなん
です、ね、今回も3人で1,000円やったんですよ、
1000円するんですか、
だから
ほうほう
僕の実家やったら絶対あれ乗りませんねだ子供の頃は乗った記憶ないもん、
なんかで私乗った記憶がありますけどね、子供の頃だったと思いますね、
ラジオカリポートちゃいますか、
あそうかもそうかも
まあ今年もね、
ね、まああの、ね、頑張っていきたいなと、ないい1年にしたいと思います、
ね、はい、まとめてくれました、無理やりまとめてくれましたまあそれは普通はみんないい1年にしたいと思うわ、そんなもん、ね、悪い1年にしたいとは、
悪い1年にしようみたい
なね、具体的にどんないい1年にするんですか、
具体的にですか、
はい、
まあ、何事もなく怪我とか病気とかもね、
へーへーなるべ
くそうなく健康でいきたいなと思って
ます、ね、
はい、
あまあそれは一番ですけど、それがまた
35歳だし
な、
うんうん、
それがまた難しいんですよね、
いろいろあるからやっぱり
いろいろあるから
気になるね、
あの、うん、体の痛み、
体のそう気になるところもあるし、
まだ若いけどね中川さんは、ねね、でもまあ不規則な商売やし、ね、で休みも取りにくい商売やから、ね、
まずは健康、
健康でね、
じゃ
みんなで健康のために温泉行きましょうか、
あ温泉行きましょうよ、
ね、みんなでね、うん、泊まりがけで行きましょう、
泊まりがけ
混浴行きましょう、
いやだ、
参りましょう、裏和歌山放送ニュースまあ、昔土山さんと一緒に婚約に入ったっていうのがね僕の人生の唯一の思い出です、
土山さんと、
なるほど、あのちょうど10年前ね、
うんうんうん、
あの熊野本宮大社で、
うん、
谷村新司さんのコンサートが、うん、ちょうど1年前なんですよ、2009年、
10年前ね、
そう、うん、行われたんですね、
うん、
心の学校っていうイベント、その時に土山さんの番組の取材で、
うん、
あの一緒にね川井温泉、
でそこに谷村さんがなんと
サプライズ、谷村さんはまた友人に泊まってあったんだな、
そうなんです、ね、
僕らは川井温泉泊まってたんですよ、
うんうんうん、
で あの土山さんもね、うん、同じあの露天風呂でね入りましたね。
そこ気持ちいいですよね、
懐かしい思い出ですね。最近でもそんな仕事とんとないですね露天風呂に泊まれるような仕事ほんまにねえ、露天風呂掃除するような仕事いっぱいありますけどね。
掃除する仕事ですか、
泊まるような仕事は全くないですね
なんか企画しましょうね。
企画しましょうか、どんな企画よ。
温泉大好きのなんか番組やったらいいですね。
あ、温泉大好きね、いいですね、だからファモトリップみたいな感じでね。
そう、
平井さんが行ったんやったら僕らが行ってもね、別にバチ当たれへんと思うんで、
行きましょう。
ファモトリップこれでいいのだ
、はい、
先週ねこの番組でお知らせしましたけども、これでいいのだ、
なんか絡みました、
すみません、野々村睦郎のこれでいいのだ、極秘に、収録、極秘に放送ということで、
極秘ではないですけど
先週土曜日にね、正午過ぎから放送されましてね、貴重な音声がねいろいろ出てきたりとか、60周年の特番でも流れなかったんですかね、あの、小野田博夫さんが帰ってきた時に、野々村さんがリポートした音とかね、あれテープあの発見して起こしたの僕なんですよ。
おー、そうなんですね。
倍速であのオープンに入ってたんですよ、でそれを、タイムストレッチで
戻して
、発見したというね。
すごい
大変やったんですから、その貴重な音声もお聞きいただきました、最後はいい話で終わっていったんですよ、野々村さんのね、でもこれでいいのだって、ぜひ次もねまた放送
そうですね、聞きたい。
2008年のミュージックソンで放送した後、2009年の春にも放送してたらしいんですよ、ただその後担当ディレクターが営業へ移動になったんですよ、2009年の春にね、ほんで途絶えてたんですこの番組、
でしばらくぶりに復活したと。
だからまたぜひね、
定期的にね、なんかの機会に。
そうなんです、何の機会か分かりませんけどね
、まあ、次はミュージックションかな。
ミュージックション
ミュージックソンかな、
ね、でもね10年経ったっていうのもあれですけども、でその中で注目の発言がありました。睦郎さんのお孫さん、感覚に入ったっていう、
おー、
注目の発言がありました。
大きくなられて、
賢いんですね、結構和歌山放送感覚の人多いんでね、
感覚勢多いです、
角堂アナ卒業。いや会社を卒業しないですよ、
やめてください。
会社はまだまだ4年生、4年生ぐらいなんです
けど、まだいてくださいよ、
何を卒業したかと言っても、言いますですね、今週の角堂アナ発展的解消ということ。
そうなんですよね、形が変わって
2年ほどですね、ツイッターでね、今週の角度穴っていうコーナーがあったんですよ、まあ、あれ始めたのはあの女子アナ好きの前のディレクターなんですけど今も会社辞めましたけどね、
いませんけどね、
まあ、勝手に女子アナ好きって決めつけましたけどすぐね、もう会社の末期はもうすぐ女の子の写真撮ってましたもんね、やっぱりオランドですね、
思い出作り、
でそんなですね、ディレクターが撮った、角度アナのですね、オフショット、オフショットでもないんですけどね、毎週掲載してたわけなんですけども、この度ついにですね、自らのアカウントを作成、
そうなんですよ、角度さんのツイッターっていうのが
始
まりましたね、
で、その今までやってたコーナーは、卒業と、
そちらに移行することになりますね、
いうことになってしまいましてね、まあ私も今週の角度アナのコーナーのファンだった私としては非常に残念なんですけども、まあ、これもまたね、いいことかなと、
いいと思います
ね、まあ、中川さんもねインスタグラムやってますしね、
そうですね、
今みんなそれぞれ自由に発信する時代ですからね、
そうね、
どんどん発信していただいて、
発信したいなと思いますね、
ついに対面、はい、
なんか懐かしのあの人とみたいな、
ああまあまあそれは、
20年会っていない、
テレビの力みたいなね、パララララ
探しましたけれどみたいな、
そうそうそう、最近あの番組ないですね、後ろにいっぱいテレフォンギャルがいっぱい並んでね情報をお寄せくださいみたいな、テレフォンギャルじゃないですかあれバイトのねジャンバー来た
バイトの
ファックスバーって出てきたりとか、
出てきたり ねありましたけど ね
つい10年ほど前まであの番組やってましたけど、
どんどんやってましたけど
ね、あんな今電話あんだけ並べる必要もないですよね、
あでも何でも探し方が変わったから、
そう
そっか、
ね、今やったツイッターで拡散の世界ですね、
うん、
ついに対面っていうのはですね、先週、ウィンズ平坂の、紀州和歌山にゲストでバンドメンバーの皆さんが、来たんですよ、まあ、4月30日に、ね、アルバム還暦も発売しましたけども、で、ですね、ベースの、シュウさんって言ってるんですよ、
シュウ
さん岩本さんっていう、岩本くん、実はですねこのベースのシュウさん岩本くん僕大学の同級生で、
そうなの、
はい、岩本くんは、もう学生時代からバンドやっててね、でその時からもう実は注目はされてたらしいんですよ、各社、それが実はリングっていうバンドなんですけども、
ああ
で4年生ぐらいの時になんか放送学科、はい、僕放送学科なんですかね大学ね、うん、大阪芸大のねになんかその注目のやつおるやろって話を僕当時音楽会社勤めてましたんでねバイトでね、はいはい、言われてたらあいやあんまで彼も多分あんまり大学行ってなかったと思うんですよで僕もあんま行ってなかったんですよ、うん、だからあんま知らなかったんですね、
う
ん、
そかそか、
ええ、で卒業した後ああれが彼かと、
うん、
もう卒業した後ですよ、
うん
思ってたら、まあね、ウィンズ平坂さんのバンドもですねいろいろメンバーが変わって、うん、今こういうメンバーになったでしょで岩本くんがですね、まあ、正式なメンバーになって、
はい、
ベースを弾いてると
そうですか、
はい、でそれはまあ知ってたんですけども、うん、この間スタジオにゲストに来てて僕たまたまあの土曜日のさ新聞の切り抜きしようと思ってね、
うんうん、
スタジオに顔出したんですよ、うんまあ、そして優しい北尾さんが全部やってくれてたんですけどごめんなさいごめんなさいと思いながらそしたら岩本くんが言ってたという、
うんうん、
まあ、放送学科というのを卒業して放送局で働いてると少ないんで、
うん
みんな何してるかわからないんで、そういう意味ではね、
何の話なんか話しました？
いやいやあのこの仕事やってんねやなって言われましたね
あ、
いやいやもうそちらこそご活躍でっていうね、そのまま僕はあのふーちゃんの結婚式へ行きましたけど
あそかそか
ベールを脱いだ
あふーちゃんが
いや違いますあーふーちゃんベールそうでもキスしてたね
いやあみんなするんですもんねでもねそんなもん
するんかなキスってするんかな僕やったかなそんなんやったか
チェリーさんは私結婚式は見てないんですよ
あだ結婚式僕神社でやりましたからね そんなんせえへんでしょ
そう神社は ないのかな
餅巻きましたけどね、
うんうんらしいですね
はい、
うん
ベールを脱いだミュージックヒュッケ、うん、
ヒュッケ、うん、
はいヒュッケ
ヒュッケです、
はいこの物議を醸しましたミュージックヒュッケですけども一部ですねミュージックビュッフェとの
ビュッフェじゃない
の記載もあったんですが
食べ放題じゃないから、
はい、食べ放題じゃないんで正解はやっぱりミュージックヒュッケ
ヒュッケ
これはですね番組聞きましたデンマーク語だそうです
デンマークで
赤井さん曰く、
うんなんという意味なんでしょうか、
まあだからさっきもさっきもちか先週も言ったように、うんうん、そのまあ小さな幸せみたいなね、うんうんうん、そういうあったかいみたいなそういうやつなんかほわっとして
ヒュッケって
そうヒュッケって感じでもちょっと言いにくいですねヒュッケね
ヒュッケあ、
まあビュッフェの方が言いやすいですね
じゃあビュッフェで
いやダメですなんかミュージックビュッフェって言ったらもうなんか今までのよくありがちなタイトルになるじゃないですかなんか、
うん、
イヤーエンドミュージックみたいなあのシリーズになってしまうじゃないです
かニューイヤーミュージック
そうニューイヤーミュージックとイヤーエンドミュージック
イヤーエンドなんだみたいな、ね、
そう使えるミュージックとかいろいろありました、まあ、今そのタイトル受け継いでるのがミュージック W なんですけど、
うん
ラジオは W でから来てるんでその時のキャッチコピーを取るっていうのが、
うん、
あの和歌山放送流なんです
そうなんです、今ないですねそう言われたら
だからミュージック W が今、野々村さんがやってますから
W でね
うん、
あいつからいつまでとかっていう期限も別にないですもんね
ないですね
ないですもんね
僕は使えるミュージックってのは結構好きでしたけど、うん、タイトル的に、
うん、使えるミュージック
使えるミュージック意味わからんでしょ、
うん、
だって
なんだろう
って使えるミュージック
何に使えるんだろう
そうそうそう、ねなかなか良かったですね、
うん、
はいということで、今週はこの辺で
、うん、
はい以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。